こんばんは。フクロウラジオ第42回目。今回扱うコンテンツは映画フィッシュマンズについてです。話していくのは大隈弘樹。今回は一人で語っていこうと思います。いやー、久しぶりの配信になりました。フクロウラジオ。5ヶ月ぶり、6ヶ月ぶりぐらいかな。いやね、なんと言いますか、話していくメンバーが1人減り、2人減り、ついには大隈1人だけになるという、ちょっと何とも言えない展開なんですけど、まあね、メンバーがこうどんどん減っていくっていうところではね、今日話すフィッシュマンズっていうバンドにもね、状況が似ているかもしれません。はい、どうでもいいですね。決してね、仲違いしたとかそういうことではなくて、単純に皆さん忙しいっていうところで、ちょっとね、なかなかスケジュールを合わせるのが難しいといった感じで、個別には結構合ってるんですけどね。まあ、しばらくは大隈が一人で話していく回が続くかもしれませんが、どうぞよろしくお願いします。で、今回話す映画フィッシュマンズなんですけれども、この映画はですね、ちょうど1年前ぐらいの夏ぐらいですかね、公開されて話題を呼んだ映画で、でこれ知る人ぞ知る伝説のバンドフィッシュマンズの、その、まあ、孤高のバンドと言われるねフィッシュマンズのその真実に迫ったドキュメンタリー映画となってます。でこれそう今言ったように公開はちょうど1年前ぐらいの夏、まあでも7月ぐらいだったかな、2021年の7月ぐらいに公開されて、で今年に入ってからサブスクリプションの配信サイトでも、まあ、これサイト内課金ではあるんですけど配信が開始されて、でそのことにより再びこう話題性を獲得してるっていう。でこの映画本当に素晴らしい作品だったので、ちょっと大げさなこと言ってしまうと、なんかね、芸術の何たるかを本当指し示してもらったような、そんな気がしていて、個人的に大変感動したと同時に、映画館で見れなかったことはちょっと後悔したんですけれども、まあでも僕配信で見た時も本当に感動して、いや、かなり、なんていうのかな、重いものを受け取ったような気もして、まあ、せっかくなので今回取り上げようとそう思った次第です。で、実はフィッシュマンズなんですけど、まあ、1987年に結成された日本のバンドなんですけど、この映画が公開される3年前、4年前ぐらいから、2018年頃ぐらいから、これ知ってる人も多いかもしれないんですけど、実は急速に海外での評価が高まっているんですよね。で、今ちょっとね、異様とも言えるようなフィッシュマンズの再評価、再ブームの、その流れのただ中にあるっていうところで。で、アメリカのね、最大手の音楽レビューサイト、Rate Your Music とかでは、これ何十万人も利用している、本当に大手のサイトらしいんですけれども、男たちの別れというフィッシュマンズのライブアルバムがオールタイムベストで17位にランクインしたと。これもう一度言いますけど、オールタイムベストですよ、全年代全世界で17位に、まあ、ランクインしている。でこれライブアルバムとしては1位と。でその他のバンドとしてはレディオヘッドがいたりとか、ピンクフロイドがいたりだったりとか、まあ、キングクリムゾンだったりとか、もうそうそうたるそのバンドの名盤中の名盤の中にフィッシュマンズのアルバムが位置していると。で詳しい人の話によると、この欧米 で非英語圏の音楽でここまで支持されているっていうのは、まあ、ちょっとありえないことらしいんですよね。でそのどうしてここまで評価されたのかっていうような、その詳しいことについてはね、しかも2018年頃になって急にですから。でその理由に関しては、最近ツイッター上でピーターさんという方がどのように海外で人気になったかっていうことに関して謎解きの記事を出されていて、これツイッター上でも大変話題になっていて、それによると、ムーっていう海外版の5チャンネルとでも言うべきその音楽版、音楽板が関わっているだったりとか、あとはレディットっていうようなね、SNS が関係していたりとか、まあ、とにかく詳細に時系列を遡りながらまとめられていて、で、スポットライトがそこに当てられているんですよね。これ大変素晴らしい記事なので、リンクを貼っておきますので、ぜひ、詳細はそちらをご覧になっていただけたらなっていうふうに思うんですけれども、で今回僕が話そうと思うのは、まあ、その映画の感想的な部分でもあるんですけど、ね、もっとこの何て言うのかな、 変な部分というか抽象的な部分に踏み込んで話していきたいなと思っていて、これほどまでにやっぱ国境とかを超えて、で時代を超えて人々の心に残る作品っていうのがどのようにして生み出されたのかっていうところなんですよね。まあ、核心部分といえば核心部分なんですけど、そのどういうふうにしてねこのような作品って作れるのみたいな、そういうところをこうちょっと、まあ、僕音楽ね完全に素人なので、妄想全開のヨタ話で展開せざるを得ないんですけど、でもそういったところをこう、まあ、少しだけ話していけたらなっていうふうに思っています。まあでも単純にね、時代を超えたりだったりとか国を超えてその重要される音楽、まあ、これは芸術作品全般そうだと思うんですけれども、やっぱ何か普遍的なテーマだったりとか、やっぱ真理っていうのがそれだけ広く受容されるものの中にはやっぱ内在されてるっていう風にこう考えることってやっぱできると思うの で、その意味ではね、フィッシュマンズの、まあ、とりわけ佐藤真嗣の作る音楽ですよね。佐藤真嗣、フィッシュマンズのこう孫をことなき中心メンバーですね。楽曲のほぼ全ての作詞作曲を手掛けていて、でこの映画フィッシュマンズでも、まあ、基本的にはこの佐藤真嗣にフォーカスしながら構成されているっていう、そういうような映画になっています。佐藤真嗣、いろんな人から畏怖の念を持って語られる、まあ、狂気の才能を持った知る人ぞ知る天才アーティストですよね。やっぱその佐藤真嗣の作る音楽、佐藤真嗣の作る作品、まあ、そういったものの中にはやっぱり何か人間の普遍的なそのニーズに応えるものがなんかビルトインされてると思ってて、そこら辺をこういくつかに分けて語っていこうと思います。で個人的に思う、そのやっぱ人間の、まあ、何かこう普遍的に響くものっていうところで言うと、そのうちの一つっていうのはトランス感覚を誘発する音楽だっていうことなんですよね。佐藤真嗣の音楽が、まあ、これはわざわざ語るほどのことでもないかもしれないんですけれども、先ほどね紹介したアメリカのレビューサイトレイトヨアミュージックとか、あとはレコードの欧米でのレコードとかの売り上げとかを見ると、フィッシュマンズのその音楽の中で最も評価されている、で突出して評価されている楽曲っていうのはロングシーズンっていう曲なんですね。これ1曲35分ある音楽で、その1曲でアルバムは構成されているんですけれども、映画でも語られていますが、佐藤真嗣曰く終わらない曲、通常の時間感覚とは違う時間感覚を表現した曲っていうことなんですけど、まあこれぜひ機会あったら聴いていただきたいなっていうふうにも思うんですけど、もうどんなジャンルにも属さないもう不思議な音楽で、聴いてると完全にトランス状態に陥ります。まあ、トリップ状態というかね、トランスって現実感がね喪失したりだったりとか、自分の意思によらずに自動的な運動が生じたりだったりとか、あとは催眠によっても誘導されるような宗教的感情的なものみたいな、ネットとかで、ね、調べるとそういうような感じで紹介されていますけど、ドラッグカルチャーの文脈とかでも語られるそういうキーワードですよね。でこのロングシーズンはそのトランス感覚そのものをテーマにしていると言ってもいいんだと思います。トランス感覚そのものをテーマにしているっていうふうに言うと、僕全然詳しくないんですけど、やっぱサイケデリックミュージックだったりとか思い出しますよね。LSD とかにね代表されるような幻覚剤の影響下にある、そういう時の感覚の変化みたいな、そういうものを再現するような、まあ、ジャンルミュージックで、まあ、1960年代とかですよね。ヒッピーの時代とかですよね。ドラッグムーブメントとかの前世の時代に、まあ、解放の時代とかそういうふうに呼ばれた時代を象徴するようなそういう音楽のムーブメントで、 LSD ってね多分国レベルで規制が入るのって1970年代入ってからとかなんで、それまでは結構どの国でも自由に使えたんですよね。だからLSD によるね感覚の拡張みたいなのは、それをテーマにした作品ってやっぱ美術とか音楽とかでもたくさん表現されて、そういったものがこう目指されて、まあ、表現者がこう活気づいていたそういう時代だっていうふうにも言えるし、ビートルズとか、まあ、ピンク・フロイドだったりとか、 まあ、ローリングストーンズだったりとかね、そういう超大物バンドとかも、まあ、サイケデリックミュージックとは無関係ではないっていう。で、ベトナム戦争とかが、まあ、終わった後だったりとかから多分規制とかが入っていって、そこからね、なかなかサイケデリックミュージックがメインストリームにね返り咲くっていうことはないものの、でもその感覚の拡張とか、その感覚の解放みたいな、そういうモチーフ自体っていうのは、地下水脈のようにして、まあ、受け継がれてってるっていうか、それは音楽でも美術でも、まあ、コンピューターカルチャーとかでもそうだと思います。ナチュラルハイだったりとか、まあ、ドラッグレスハイみたいな言葉って、まあ、今でも結構当たり前のように使ったりしますけど、それはそういう時の名残ですよねっていうような感じで、結構ベラベラ喋っていますが、そう、フィッシュマンズ、とりわけロングシーズンに関して言うと、そういった欧米に受け入れられる、そういうそもそものそういう今言ったような土壌があって、うん、そうして受け入れられていった、浸透していったっていうのは多分言えるとは思うんですよね。で、あとやっぱトランスっていうのは基本的に人間がやっぱ無意識化でこう求めてしまう享楽の一種なので、やっぱそういうこともあってやっぱ浸透しやすかったのかなっていうふうにも思いました。で、まあ、映画とかで語られている中で、で、こっからはちょっともう一つの個人的に気になる側面っていうのを話していけたらなと思うんですけど、で、多分ね、ここら辺からはだいぶ妄想タイムというか、ちょっとヨタ話に拍車がかかっていくんですけど、完全に適当な語りにはなってしまうんですけれども、そういう前置きをした上で、個人的に映画の中で語られているエピソードの中で、すっごい重要だなっていうふうに思ったことの一つが、佐藤志一の作る音楽が視線であるっていうことなんですよね。視線、つまり作詞の作業っていうのが先にあって、でその後でメロディー曲調が決まっていくっていう、曲線じゃないっていうことに何人かのアーティストがすごい驚いてる一幕が映画でもあって、でアーティストのウーアとかが、あ、言葉に重きを置いていたんだっていう風に意外に思っているぐらい、やっぱり曲調とかメロディーが随分独特で特殊なので、やっぱてっきり曲が先だと思っちゃうんですよね。でも言葉が先だという。で、視線のアーティストってもちろんたくさんいて、アイコだったりとか、バンプオブチキンだったりとか、チャットモンチ、牧原なるいき、ネットで調べるといっぱい出てきます。ただそのフィッシュマンズの音楽が視線であるっていうことはかなりその中でも意外性があるっていうか、やっぱ驚いたところの一つで、でそれの何が重要に見えるかっていうと、さっきこれほどまでにね、全世界全年代でこう広がっていく音楽には、何か人間の普遍的なニーズに応えるものが宿っているんじゃないかみたいな話をしていたんですけれども、その意味で言うと、その佐藤真嗣の作る音楽が国を越えて広がっていくことの理由の一つとしては、さっき話したね、トランス感覚っていうのも一つあるんですけれども、もう一つは言葉の中から音を抽出していってるっていう、そういう制作プロセスがあるんじゃないかっていう、そういう側面があるからなんじゃないかっていうふうに個人的に思ってるんですね。で、厳密に言うと、だからなんか視線っていうのを聞いた時に思ったんですけど、言葉があってその後で曲っていうよりは、なんかある種同時なんじゃないかなっていうふうに思っていて、言葉と曲、言葉と歌、その流れっていうのを作り出す、そのプロセスが同時なんじゃないかなっていうのを思っていて、で、なんでそれが普遍的なニーズに応えていることになるのか、そういうところにつながってくるのかっていうと、これまあうまく説明できるかちょっとわからないんですけど、有名な話ですけど、人間もともと言葉と歌を分けて使っていなかったっていう話がありますよね。言葉を今のように喋る以前は歌を歌っていたっていう説がありますよね。で、これ最近ドイツの、最近でもないかな、6、7年前ぐらいになるのかな、ドイツのね、マックス・プランク研究所とかの調査で半ば実証済みになった学説で、4万年前とかだったと思うんですけれども、その歌を歌うためのその遺伝子の一部周辺に故障が生じて、で歌の能力っていうのがこう限定された結果、それをこう言語で埋め合わせなければいけなくなってしまったと。 で、そこから言葉と歌っていうのが、言葉と音楽っていうのがこう徐々に徐々に分離していったっていうような、そんなような話なんですけど、そう、もともとね、言葉と音楽、言葉と歌、分かれていなかったっていうことなんですよね。で、その、今でもね、声ねとか、声色みたいなそういう言葉ありますけど、やっぱ言葉と歌を一緒に考えて、使うみたいなことって、やっぱ馴染みのないものではないと思うんですよね。コミュニケーションにおいて。で、例えば、その、なんだろうな。例えば、そう、お前、バカだな。お前バカだなっていう風に言う場合と、お前バカだなみたいな風に言う場合って、伝わり方全然違うじゃないですか。お前バカだなっていう場合って、なんか本当にバカにしてる感じが伝わると思うんだけど、多分後者のお前バカだなみたいな風に言う時って、多分それを言うと同時になんか愛情を表現できるみたいなね、そういうような面もあったりして、だからまあ別に改めて言うほどのことではないかもしれないんですけれども、言葉のリテラルだ、その表面的な情報よりも、やっぱそれをどういう曲調リズムで言うかっていうことの方がやっぱはるかに大事で、そのしかもその言葉の背後にある曲調っていうか、そのリズムと合わせて受け取ったりすると、それをものすごく強いものにやっぱ感じるんですよね。それって今言ったように、多分遺伝子的な基盤があるからっていうふうに言える面もあるんじゃないかと。そう、佐藤真嗣の詩ってで、すっごく結構ね、取り留めのないものが多くて、リテラルに読むだけだとかなり淡白にも感じるんですよね。さっき視線のアーティストで、愛子だったりとか、牧原紀之だったりとか、チャットモンチーとかもそうだと思うんですけど、結構メッセージ性強いじゃないですか。歌詞だけ見てもね。でもそういうのに比べると、フィッシュマンズの佐藤真嗣の作る詩っていうのは、その強いメッセージ性があるわけではないと思うんですよね。なんだけれども、それにもかかわらず曲調と合わせてそれを聞くと、なんか自分だけに語られているような感じがするっていうか、一対一で語られてるぐらいのなんか強いメッセージを受け取ることができるんですよね。それが本当不思議で、でもね、これ多分フィッシュマンズのファンの中にはというか、フィッシュマンズを聞いてる人の中には、分かる感覚だと思うんですよ。あ、これは自分だけにしか分からない感覚だっていうような感想って、フィッシュマンズの音楽聴いてる人の中には、そういう感想を持つ人って結構多いんじゃないかなっていう。やっぱフィッシュマンズすごい熱狂的なファンが多いことでも知られていますけれども、やっぱなんかね、本当にこれは自分だけに語られてる、自分にしか分からないものだっていう風になんか思えるような、やっぱそういうようなやっぱ音楽で、それはやっぱね、単なる情報伝達以上のものを受け取ってるから、受け取ることができるからっていうふうに思うんですよね。それはやっぱ同時に、その佐藤真嗣の歌っていうのが、言葉と曲っていうのがこう分離してないことによって生じる、まあ、一種の力だから、力の伝達だからっていうふうに多分言える面があると思っていて、で多分情報の伝達じゃなくて力の伝達っていうふうに考えると、それが国を超えて影響力を持って広がってるっていうことの意味も分かりますし、まあ、ただこれはそのフィッシュマンズに限った話ではないとは思うんですけれども、言葉ってね、まあ、ちょっと脱線しちゃうかもしれないけど、やっぱ言葉っていうのは力なので、基本的にはどんな宗教とかどんな文化においても基本的には言葉ってすごい恐れられているものとしてあって、やっぱ世界を変える力があるとやっぱ思われていたんですよね、かつては。で、そこら辺は折口信夫のね、弟子筋にあたる井筒俊彦の「ランゲージ&マジック」っていう本が最近翻訳されて、安藤礼二先生の仕事だったと思うんですけど、井筒俊彦の「ランゲージ&マジック」「言語と呪術」っていうような、そういう本の中では、言葉がもともと力であり、まあ、そういったものを基軸にしていろんな宗教だったりとか文化、まあ、芸術っていうものが作り上げられているっていうようなことがね、まあ、その本の中では語られていますけれども、言葉をその恐れる感覚だったりとか、その言葉を力としてこう受け取る感覚っていうのは、結構だから人間の奥深いところにある遺伝子レベルで刷り込まれてきた、やっぱ感受性で。 まあ、佐藤真嗣の作るあの作品はそういうところに触れてるんだろうなっていうふうに思ったところがあって、で映画の中ではなんていうか、まあ、ここからはねかなりネタバレにもなってしまうんですけど、あの佐藤真嗣が結構どんどん孤独になっていって、で最後にはあの死んでしまうっていうところまでが書かれてます。あの現代においては多分誰しもが持ち合わせてる感受性じゃないんだとは思うんですよね。言葉を恐れる感覚っていうか、言葉を力として受け取る感覚っていうのは、まあ、そういうものとして捉える感覚ですね。むしろ少数派で、特にその創作をする側にあたって佐藤真嗣のやろうとしていたことっていうのは、多分バンドのメンバー内でも共有はされていなかっただろうなっていう、まあ、映画を見る限りはですね、どんどんメンバーが脱退していってっていう、なんか映画の中で出てくる最後のライブ、まあ、佐藤真嗣がいた頃の最後のライブ、そのライブの前にメモしたその内容をお母さんがあの声に出して紹介しているっていうようなシーンがあったと思うんですけど、そこではあの音楽の未来のためにただ美しいライブをしたいっていうような、あそういうようなメッセージが紹介されているシーンがあるんですけど、いやなんかね切ないですよかなり。あ映画内ではその自分の作る音楽がその多くの人に理解されるとは思ってない、でも聞く人の人生をこう変えてしまうくらいのそういう音楽を作っているつもりだっていうような、そういうような話も紹介されているんですけど、そういうふうに佐藤真嗣が考えていたっていうふうに。だからまあある時期からフィッシュマンズで多分売れるっていうことを優先順位の一番目からこう外してるんですよね。時代に迎合しない作品を作るとか、まあそういうことによってね、逆に時代を超えた作品になるっていう、時代を超えた評価を獲得するっていうことは、まあ芸術あるあるではあるとは思うんですけど、ただその映画っていう形でね、時系列でこうグッと一気に見せられると、なんかものすごい大きなものを受け取ったような気がして、うん、見てる最中は結構なんか心中穏やかではいられなかったですね。はい、ということで、まあ、今語ってきたようにね、そのトランス感覚を誘発するっていうような側面と、あとはもう一つ、まあ、言葉に重きを置くからこそ、異次元の曲調が生み出されるっていう、ある種の逆説ですよね。いやこの二つはフィッシュマンズを語る上では、外せない部分なのかなっていうふうに個人的には思いましたね。あの映画は、まあ、今はサイト内課金ではあるんですけれども、まあ、ここからまあ徐々に多分普通に見れるようにもなってくるとも思いますし、ワーワーとかではね、あのちょこちょこ再放送されていたりだったりとか、あの見やすい環境って多分整っていくと思います。今日のね話を聞いて、あのもし興味を持たれた方がいれば、あのぜひあの機会があればね、あの見ていただきたいなっていうふうにも思います。本当にいい映画です。そしてまあ何より音楽のなんか差し挟まれ方とかもすごい絶妙で、もう映画自体がやっぱ芸術作品、一つの芸術作品っていうふうにも言えるような面があると思ってます。あの映画自体が結構、まあ、基本的には 時系列で進んでいくんですけど、でもふと過去のシーンが挟まれたりだったりとか、まあ少しなんていうのかな、その音楽を使いながら少しカオティックに構成されているような、そういうシーンとかがあったりだったりとか、映画自体が佐藤真嗣の作る音楽となんか似たような構成で作られているような気もして、さっきあのロングシーズンっていう風に突出してね、海外とかで評価されている音楽の話をしましたけれども、そのまさにロングシーズンみたいな、ちょっと一種時間感覚っていうのが狂ってしまうような、そういう作り方にもなっているなっていうか、そういう風にも思いましたね。やっぱあの映画を見てもやっぱトランス感覚に陥るところってかなりあったし、映画自体3時間あるんですけど、あの全くそんな長くは感じないです。なんかそんな3時間も見てたのかなっていうぐらい、あっという間にあの僕の中では過ぎ去っていったあの時間で、まあ、また映画館とかでね再上映されるタイミングがあれば、もう絶対にこれは映画館で見たいなっていうふうに思う、そんな一作でしたね。 そしてやっぱ最初に言ったように、なんか芸術のね、何たるかを指し示してもらったようなそういう気もしていて、まあ、個人的にはもう本当に感激した映画ではありました。はい、ということで、なんか一人でどういう風になるかなと思ってたんですが、結構ベラベラベラベラ喋っちゃいますね。こんな感じで、まあこれからもね、いろいろと話していければいいかなっていう風に思います。まあ、ちょっと短い内容になるかもしれないんですけど、まだこれからも続けていくんで、まあ、どうぞよろしくお願いしますという感じですね。はい、ということで、フクロウラジオ、これ第42回目の収録ですね。今回は映画フィッシュマンズについて話していきました。では、まあ、今回はここで失礼します。フクロウラジオでした。